あ こんばんです。はい、来ました。今日彼岸花の4回目、ちょっと間が空いちゃったんで自分もどこまで行ったかちょっと忘れ気味ですが、行きたいと思います。時間が、あんまりござんせんで、相変わらずのバリバリ、入ると思います。すいません。もうしゃあないですね。パソコンがあれなんでしょうけど、で、キャプチャー開始しましょうね。で、今、開始しました。動画これで出るんだと思います。ちょっと確認しますけど、はい、まあ多分大丈夫だと思います。ですね。ジータレス読みで651、おちゃん来た、こんばんは、とおちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです、久しぶりの彼岸花とあざすで、652、おちゃんこんばんは、とおちゃんじゃないですけどこんばんはです、ビールグビグビ飲みながら聞かせてもらいますと、まあ、飲みすぎ注意ってことで、でですね、はい、じゃあ、行きましょうかね。オートストップして、もうすでにあのバリバリっと入ってるので、もうダメですね。で、どこまで行ったんでしたっけね。一番やってんのが7時間15分。はい。ですね。これどこまで行ったんでしたっけ。ちょっともう覚えてないですが。じゃあ続き、ということで、行きましょうか。ネトラジも出てるし大丈夫でしょう。653ジータ、全くこれから寝ようってトッチに言って書いたんですけど、まあまあまあまあ、しゃあないですね。その時はね、寝たい時には寝る。で、行きましょう。これあの有機、刑事のあの言葉からですね、これね。これ章が新しくなったんだっけ。まあいいや、ちょっと忘れちゃったな。うん、行きましょう。いいですか、犯人はあなた方の中にいます。そしてあなた方の誰かを殺そうとしています。アリサのメモ録はそこで終わっていた。まあ、話した時にそこをメモ録しといたってことですね。で、これは夏美かな。どういうこと、僕らの中に犯人がいるって。お篠様の格好したやつのこと、それとも岸徹を殺したやつのこと。で、徹、アリサ、この先は、この先はないの、徹が聞いた。で、アリサ、ええ、メモ録は容量がこれだけだから、あとは私が聞いているだけ。で、夏美、わかった、じゃあアリサ聞いた通りに話して。で、アリサ、ゆうきさんはこう言ったわ。アリサは辛そうに話し始めた。ゆうきは三つのことを言ったのだという。お篠様の格好をした若い女を確保したこと。彼女は青沼篠という名古屋の二十歳の学生で、岸徹の恋人の一人だったこと。青沼篠には完璧なアリバイがあり、ある真実を示す新しい証拠を持っていたということ。で、夏美、青沼篠、わあ、本当にお篠様だったんだ。僕はゾッとするほどの因縁を感じた。あ、ちなみにこれあの夏美視点ですね。あの今夏美視点で進めてますゲーム、うん、で、トール、アリサはその完璧なアリバイってのは、トールが聞いた。で、アリサ、彼女、去年事件があった頃は交通事故で大怪我をして名古屋の病院へ入院中だったんですって。で、トール、じゃあ彼女が握ってた新証拠ってのは。で、アリサ、ゆうちさんそれは言ってくれなかった。アリサはちょっと不満そうだった。ただ青沼志乃はその証拠を持っていたから私たちをつけ回してたんだろうって。で、トール、 けどそれはおかしいね。トールがすぐさま口を挟んだ。青沼志乃を捕まえたことでそれらのことが分かったのなら、結城刑事は僕らのタクシーが落ちた時の電話でなぜ3人の中に犯人がいると言えたのかというのだ。で、アリサ、それは私もおかしいと思う。私、警察はまだ何か隠しているんだと思う。で、夏美、警察がじゃなくて結城さんがでしょ。アリサはあの人に甘すぎるよ。僕は無性に腹が立った。で、アリサ、夏美、お願いだから聞いて。アリサは僕らの興奮をなだめた。警察は最初から知ってたみたいなの。私たち三人の彼が同じ男で去年の首なし死体の被害者だってこと知ってたのか。で、夏美、それも警察がじゃなくて結城さんがでしょ。やっぱりアリサは甘すぎるよ。僕はまたまた腹が立った。トールもいろいろ疑問を挟んで僕らは議論になった。売り言葉に買い言葉、僕らの中はどんどん険悪になっていく。まあ、あったばかりですからね。で、トール、オーケー、わかったよアリサ。要するにあんた、私たちのことより結城刑事の言葉を信じて、私か夏美かをどっちかを犯人に仕立て上げたいんだね。警察を信じれねえと。で、アリサ、違うわトール、違うの。私は私たちの友情が大切だからこそはっきりさせたいの。アリサは涙ぐんでいた。だから私たちの出会いがこの中の誰かが仕組んだことじゃなく第三者のトリックだったということを確かめたいので。トール、わかったよアリサ、じゃあとにかくやってみよう。トールはすぐに折れた。どうやら涙に弱いらしい。僕らは順番になぜ京都行きを決めたのか、その理由を言い合った。で、トール、オーケー、さあこれで出揃った。トールはかっこよく腕組みをした。アリサ、ゲームはどう進めるの。で、アリサ、トール、喧嘩腰にならないで。アリサは真剣だった。なんか死んだけど真剣がカタカナだけど、考えてみれば私たち最初から奇妙な偶然が多すぎだわ今頃。でもこれがもし誰かのトリックだったとしたら全部解決するの。トリック。で、トール、ああ、それで。トールはまだまだ対決姿勢だ。で、アリサ、考えを進めるためにこの仕掛け人を X 氏としましょう。好きだな X 氏。で、トール、 OK、 じゃあ行こう。トールは向き直った。X 氏はあんたにチケットを送った。簡単だ。でも私や夏美はそうはいかないよ。で、アリサ、なぜ。アリサ、だって私に剣をくれたのはうちのパパなんだよ。あんたはまさかパパが X 氏だって言うんじゃ。で、アリサ、落ち着いて通る。ほとんどのことはその人の癖や習慣を知っていれば仕組むことができるものなの。できるのか。そう言ってアリサは鮮やかに謎解きをしてみせた。トールの場合はお父様がお役人で、前々から娘の誕生プレゼントには人からのもらい物で間に合わせることが多かった。X 氏はこれを調べておいたの。だったらあらかじめお父様には、チケットを渡しておくことはできるでしょ。で、トール、ああなるほどね。トールもそこまでは認めたが。で、トール、けど夏美はそうはいかないよ。新幹線もホテルも自分で決めて自分で来たんだから。で、アリサ、さあそれもどうかしら。アリサは僕を振り返った。ねえ夏美、夏美はどうやって新幹線とホテルを決めたの。もしかしてラッキーナンバーの9にこだわったんじゃない。驚いたことにアリサはピタリと当てた。で、夏美、その通りだよ。で、アリサ、それよ。X 氏は夏美のそのジンクスを知っていたの。だから図書館の彼岸花の押し花や帰国時の古地図も間違いなく X 氏のお膳立てだわ。まったくアリサはすごい。疑問に思わない。あたりもすごい。 で、夏美、あははは、は、僕は思わず笑い出した。やべえ、この画面だとバリバリがひどい。で、アリサ、あら、どうしたの夏美。で、夏美、だって僕はとてもとても愉快になった。だって、あはは、もしもそのアリサの推理通りだとしたら、X 氏は僕らの外にいることになるでしょ。だったら何も僕らがいがみ合うことはないじゃないの。で、トール、そっか、ああ、夏美、そうだよな。トールも明るく笑い出した。僕らは大声で笑い合った。これバリバリ嫌だな、ほんと。で、夏美、あれ、アリサはちっとも乗ってこない。アリサどうしたの、アリサは嬉しくないの。選択肢、アリサはなぜ悲しそうなのだろう。ということで、A、まだ僕たちを疑っているのだろうか。 B、それとも結城刑事を怪しいと。 C、もしかして何か自分に心当たりが。なぜまたこの ABC をつなげるような形にしてるのか。まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですが、それともとか言うなって話なんだよ。うん。で、ジータレスミ654、鼻ジュルジュル大丈夫と。鼻ジュルジュルしてました。うん。まあ、なんか今気候おかしいっていうのはあるんでね。なんか東京で桜が開花しちゃったっていうんで、なんか言ってましたけど、うん、ちゃんと読んでないんでよくわかんないですけど、うん、まあ、とりあえずなんか暑くなったり、なんか涼しくなったりが激しいですよね。うん、で、655。そういや、京都行った時、昔のこれの配信聞いてて、実際に存在する場所とかが舞台だから何かためになった。この悔しさ、おっちゃんにはわかると。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、なんで悔しいのよ。これで知ったことが悔しい？唯一でもこれから学べることがあったってことじゃないですか。よかったよ。そういう意味では。で、どうしましょうかね。まだ僕たちを疑っているのだろうか。もしかして何か自分に心当たりが。それとも結城刑事を怪しいと。まあ、よかったじゃん。俺たちじゃなくて、外部の人間ってことでしょ、そうするとって言ってんのに。悲しそうなのはなぜかと。まだ僕たちを疑っているのだろうかにするか、自分に心当たり、まあいいや、 A にしよう、うん、また変なの拾ってバッドエンドいきそうなの嫌だから。で、アリサ、ごめんね、実はまだ問題が残っているの。アリサは力なく僕らを見つめた。で、夏美、え、問題って。で、アリサ、あの藁人形のこと。夏美、藁人形。え、アリサ、あの呪いの藁人形の中に3つの品が入っていたわよね。私のボタン、トールの名刺、夏美の紙。アリサはそれを出してみせた。で、トール、ああ、うん、アリサ、それが。トールが聞いた。あら、赤ちゃんの鳴き声がした。何これ。アリサ、え、夏美、え、何。アリサ、うん、なんでもない、風の音だったのよね、きっと。きっとっつってるけど、僕の耳には赤ちゃんの鳴き声のように聞こえたのだけれど、間違いねえと思うんだけど、ほぼ、おう、これ風の音じゃねえだろ、どう考えても。聞こえた、赤ちゃんの声だった。これが水子の声だとしたら、僕らには全員に心当たりがある。で、アリサ、風の音よ、もう忘れましょ。アリサはそれで終わりにした。誰も異論は唱えなかった。いいのかよ。話を戻すわよ。藁人形に入ってた3つの品、いいわね。で、トール、いいよ、道場。トールがちょっとふざけてみせた。なんでここでふざけたんだ。で、アリサ、私あの後で思い出したの。私のこのボタン、新幹線を降りるまではちゃんとコートの袖についてたって。で、トール、それはどういう意味。アリサは答えず僕を見た。で、アリサ、夏美、あなたの髪の毛もよ。で、夏美、え。アリサ、それもはっきり思い出したの。夏美のこと、変わった子だなと思って見てたからよく覚えてる。 あなたの耳の後ろの髪の毛、その時は今みたいに切れてなかったわ。変わった子だなと思って見てたんだ。お前もだけど。で、夏美てんてんてん、その言葉に僕らは身震いした。で、トール、じゃ、それじゃあアリサ、あんたはあたしら3人の中の誰かがそれをやったっていうの？で、アリサ、いいえトール、私は私たち3人の中の誰かでなければやれないことだって言ってるのよ。で、夏美、不可能だよ、僕は叫んだ。だってもしも僕らの誰かがその3つの品物を揃えたとして、あの藁人形の中へどうやったら入れられるの？僕らが行った時にはもうあったんだよ。で、トール、そうだよアリサ、私らが見た時にはもう中に入っていたんだから。で、アリサ、定時なよ。アリサはクールに言い放った。クールなのかな。よく思い出して、あの藁人形、お腹を開ける前に私たちみんなの手に渡ってるわ。ちょっと器用ならその時忍び込ませるのは不可能ではないわ。僕らは睨み合う形となった。ああ、落ち着かないねこの人たち。で、トール、わかったよアリサ、つまりあんた、あたしら3人の中に X 氏と騎士トール殺しの犯人がいるって言いたいんだ。で、アリサ、そうよトール、私はさっきからそう言ってるの。で、夏美、そんなのないよ、僕は思い切り叫んだ。僕たちあんなに仲良しだったのに、たった今まで大親友だったのに、たった今まで。そうか。で、夏美、見て。僕はティッシュを1枚取り出した。空気を和ませる僕のとっておきの奥の手だ。何これ、初めて見る。ちょっといいや、セーブしよう。え、ティッシュ取り出してなんかやるなんてあったかな。まあいいや、ちょっとセーブしましょうね。続き。ゴニョゴニョゴニョ。パッ。あ、今ですね、あのティッシュをぐじゅぐじゅぐじゅっとその小さくつまんで、あの、なん、小さくしていったんですけども、まあパッって言った時には、あ、そのぐじゅぐじゅぐじゅっと小さくしていったティッシュがなくなったっていう、まあちょっとしたトリック、手品ですね。で、突然そんなことやったもんだから、アリサとトールが点点点と、あるのんべえの作家先生に教えてもらった手品だったが受けなかったと。タイミング悪いわ。しかも夏美、僕ちょっと風に当たってくる。もうガタガタだなお前。いきなりティッシュ取ってぐじゅぐじゅぐじゅパッてやって消えて、で二人とも反応なかったからちょっと風当たってくるっつって、ぐじゃぐじゃだなもう。お前でいいや。外へ出てみると平和な世界、今までの争いがバカバカしくなる。で、彼岸花、赤いやつで、夏美、え、手品、あら、なんか鬼出てきちゃった。いやー、でへへ、鬼。で、おっさん出てきたよ。しかもちょっと角度おかしくねえか。水平、その地面と平行だぞ、斜めってるっていうレベルじゃねえぞこれ。で、夏美、うわー、鬼の面を取ったらハゲが出てきたぞ。僕は相手を突き飛ばして逃げた。逃げろ逃げろ逃げろ。僕は、神殿、寝る、殿との を一周してしまった。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、もう追っては来ない。でもあいつ一体どういうつもりだろうって、後ろ人を見ると追っかけてくる。世の中にはあんな幽霊もいるんだろうか。じゃーん、捕まれたよ、後ろにいた。ギャーで、何これ鬼。なんでさっきから片言なんだよ。あい、 なんだろう。あれがお化けのやることか。やっぱりこの寺で一人にはならない方がいい。早く部屋へ戻ろう。その後どうなったの？今鬼って言われて、指刺されたけど。で、何これ？今度は仮面被ったようなやつがなんか突っ込んできたよ、なんか。で、夏美、ギャー！アリサ、ギャー！なんだよ、これ。意味がわかんねえ。で、夏美、なんだ、アリサとトールか。驚かさないでよ。今のアリサとトールだったの？なんか仮面被ったような顔してたけど。うん。で、トール、バカ、それはこっちのセリフだ。お前どうしたんだよ、一体。夏美、え？で、アリサ、夏美、大声で叫んだでしょ？と思ったら廊下をどかどか走ったり。で、夏美、ごめん。さっきのハゲはどこ行っちゃったんだ？で、アリサじゃない、トール。あたしら中でも大変だったんだ。ポルターガイストでまたろうそくが消えちまったり。で、夏美、え？またポルターガイスト？で、アリサ、違うわ。風で掛け軸が揺れて火が消えただけよ。例の調子でアリサは言い張ったが、見れば確かに室内の明かりは消えている。で、トール、だから何してたんだって。で、夏美、あ、うん、僕ちょっと気合い入れてただけ。気合い。で、トール、信じたんだ。チェ、人騒がせなやつだな。で、アリサ、でも大したことじゃなくてよかったわ。もう部屋へ戻りましょ。いいんだ今ので。で、夏美、え、でもたった今ポルターガイストがあったというのに。あ、アリサ、でも真っ暗だよ。で、アリサ、だからマッチを探すのよ。で、夏美、あ、突然中で明かりがついた。夏美、ろうそくが一人でについた。ちょっと待ってね。で、トールねえ、どうなってんの？で、アリサ、入ってみましょう。アリサを先頭に僕らは部屋へ戻った。で、夏美、あ、アリサ、風で火が消えることはあってもつくことなんてないよ。で、アリサ、てん。さすがに、そこに突っ込みできないっていう。さすがのアリサも今度ばかりは答えが見つけられないようだ。うん。で、アリサ、もうダメ。いきなりアリサが動いた。何を思ったか、アリサは浴衣を脱ぎ捨てて服に着替えている。で、夏美、アリサ、何をしているの？で、アリサ、二人とも着替えた方がいいわ。こうなったらもう何があるかわからないでしょ。その通りだ。浴衣に丹前というスタイルでは逃げにくいことは散々逃げ回った僕が一番よく知っている。僕もトールも急いで着替える。で、アリサ、じゃあ行くわよ。ストッキングを履き終えたアリサが立ち上がった。で、夏美、え、どこへ？アリサ、靴を取りに行くの。裸足で逃げたら足汚れるでしょ。足汚れる、まあ、汚れるとかじゃなくて、うん、走りにくいとかなんか言えばいいね。で、選択肢、確かにそれは言えている。 A、 でも行くのは怖い。 B、 誰かを決めてその人が行って。 C、けれどバラバラにはならない方がいい。うん、そうね、バラバラにはならない方がいいんじゃないかと思うんですが、そうだな、まあ靴取りに行きましょうって、まあ取りに行こうかっていうところなんですけど、うん、まあバラバラにはならない方がいいにしましょうか。これは意味あったかもしれないですね。ちょっとセーブしましょうか。靴は3人で取りに行くことにしたって書いてあったから、これはちょっとしっかり分岐したのかもしれない。うん、ちょっと違うところにセーブしましょうね。あ、いけない。で、続き。 靴は三人で取りに行くことにした。僕はペンライトをポケットへ入れる。アリサ、離れないでよ。みんなくっついていてよ。僕らはなんとか玄関まで来た。で、あら？アリサが立ち止まった。で、夏美、え？で、アリサ、鬼が。鬼は後ろを向いていた。前向いてたのにね。で、夏美、誰が動かしたんだろう。で、トール、ねえ、見て。トールが叫んだ。僕はペンライトで照らしてみた。そこから大きな足跡が続いている。おー、すごい、わかりやすい足跡。で、トール、けど、とにかく靴が先だ。トールが急いで靴を取り出した。はい、アリサの。こっちは夏美の。で、アリサ、ありがとう。アリサはその靴を受け取ると、きっと足跡を睨みつけた。私、これを辿ってみるわ。で、夏美、よそうよ。僕は反対した。で、アリサ、いいえ、ダメ。これが誰の足跡か確かめなきゃ気持ち悪いでしょ。で、夏美、でも、僕には誰の足跡か分かっている。でも、アリサには言えない。死んだラジョーの足跡だなんて、アリサにとっては絶対にありえないことなのだ。まあ、さっきのハゲハゲつってたのはラジョー和尚。うん。で、気配を感じて僕は振り返った。鬼がいない。
んぐ。
で、アリサ。どうしたの、夏美。で、夏美。ううん、なんでもない。僕は黙っていることにした。あれ？鬼の方は見ないようにする。で、選択肢、また。A、見ない方がいい。B、早く行こう。C、あの音は何？あー。そうですね。どうしようかな。見ない。あの音は何っていうのはちょっとよくわかんないから、早く行こうにしようかな。 B で、その時何時をぞ嫁に星とたれ。あ、なんか歌ってんな今。その時どこからか嫌な歌声が聞こえてきた。なんか歌ってたら今。アムチのコムチのよろずの子って言ってたんですけど、枕山の行者が歌っていたあのゴエイカ、あのゴエイカのような陰気な歌だ。ナムナムやひじり坂も坂も持ちすり。男が歌ってるっていうより女が歌ってるような感じがするんですけど、のぶとい男の声だって書いてあるね。随分男っぽくない感じがするけど。で、アリサ、調べてみましょう。ためらいもなくアリサが言った。で、夏美、そんな。僕はビビった。怖いよ。で、アリサ、ダメ、このままにしておいた方がもっと怖いわ。誰かがいるのよ。それさえ分かればいいんだから。で、トール、そうだよね。トールも考え直した。考えてみりゃ、これだけ大きなお屋敷をおかみさん一人で切り盛りできるわけないんだから。そういえば、トールの言う通りだ。僕らは歌声の正体を確かめることにした。声をたどって僕らはそろりそろり行く。東の鯛の屋の裏の方だ。のり申し、山の西岳、あましにあましに。なんかちょっとごめんなさいね、あの音量小さすぎてちょっとわかんないかもしれないんですけど、なんか音程変で歌声はふっと消えた。裏には小部屋が2つあった。板戸の1つが開いている。で、なんか薄くなんか青白い感じのやつがちらっと出たけど、続き、夏美、ひだ、誰今のは。でも見えたのは僕だけらしい。で、アリサ、 夏美、何をしてるの？照らしてみて。で、夏美、うん。僕はペンライトでその中を照らした。中は蜘蛛の巣だらけだった。ここではない。二つ目の戸板は閉じている。で、ちょっとここセーブしようね。なんかこの辺選択肢ラッシュが来そうな気がするので、ちょっと警戒してセーブをちょっと増やしましょう。めんどくさいけど、テンポ悪いけど。んで、いい？開けるわよ。アリサはその板戸に手をかけた。オーラ選択肢きた。A、待って。僕は心の準備をした。B、どうぞ。僕は積極協力した。積極協力。で、C、もう少し。僕は逃げるつもり。え？開けるわよ。って言って。もう少し。僕は逃げるつもり。なんだね、僕は逃げるつもりっつうのは。開けるわよ、いい？って言って、もう少し待ってっていう意味で言って、その間に逃げるつもりってこと？いい？どうぞ、僕は積極協力した。あ、待って、僕は心の準備をした。あ、待って。あ、なんかちょっと C やりたいけどね。C やってみようかな。もう少し、僕は逃げるつもり。で、それ選びました。で、続き、アリサ。下がって。アリサはそろそろとその引き戸を開けた。引き戸？で、暗いところ。中は年代物の書斎家具なんかの物置みたい。周りの壁にはベタベタと何かが貼り付けられていた。で、夏美。逃げねえじゃん。あれ、なんだろう。僕はそれを見ようとした。そしたらなんか出てきた。また青白い感じの。でも、これは霊なのかな？全然その実体じゃないみたいなんですが。で、夏美、ギャーで、アリサ、夏美何なの？いちいち大げさな声出さないでって言ってるでしょ？で、トール、みんな怖いんだ。気をつけろ、この。で、夏美、ごめん。僕は腰を抜かしたが、アリサやトールは全然気づかなかったらしい。で、アリサ、夏美、ライト。僕はトールと一緒にアリサの後へ続いてその壁を照らした。で、夏美、それは全部死体の写真だった。死体？ほとんどが古びた写真で3つに仕分けされていた。1つの仕分けには50年前の日付があって、ラジオ事件と説明書きがある。警察の現場写真だ。赤く染まった日本前、日本刀が放り出され、さっきのビデオで見た羅刹らしい坊主頭の首と、その妻と思われる女の首が転がっている。向こうにはその二人の胴体がある。あらゆる角度からその様子が撮られている。二人の首のアップ写真があり、切断された二人の指がアップで撮られている。二つ目の仕分けは10年前の日付で、ラジオ事件と書かれている。床の間にはラジオ和尚の生首と指一本。ここでも同じ日本刀村正と大そろばんが放り出され、あらゆる角度から取られている。最後の仕分けは岸徹事件らしい。去年の今日の日付で、いっぱいの彼岸花の中に男の首なし死体が転がっている。指一本を切り落とされた右手のアップ。でも失われたその指と彼の生首はどこにもない。僕らは言葉を失った。で、トール。一体全体、誰がこんなものを、何のために？トールはブルブル震えている。まあ、これはね、ちょっと怖いですよね。で、アリサ。夏美、こっちも照らしてみて。アリサが脇の書棚に何かを見つけた。それは、埃だらけのスクラップブックだった。最初のページは新幹線で見たあの首なし死体、長野山中で発見の一面記事。次のページからは捜査の進展とともに捜査状況の報道記事がきちんとスクラップされている。最後は捜査に何の進展もなし。スクラップはそこで終わっている。で、トール、ねえ、こっちにもあるよ。小机から別の古びたノートを見つけた。 大学ノートをアルバム代わりにしたものだ。大きな写真を1ページに1枚ずつ貼ったのを全部剥がしてある。だからなんかあの黄ばんでるあのノートに対してその貼ってあったところが白くなってるって感じだよね。13ページ目に新しい写真が残っていた。で夏美、あ、それはアリサのスナップだった。大学のキャンパスでの盗み撮りか、アリサは美しく談笑している。美しく談笑している。おう。でアリサ、わ、私がなぜ。アリサは血の気を失った。アリサの恐怖は僕らの恐怖だ。おう、おう、僕は嫌な予感がする。トールは急いで次のページをめくった。すげえ顔だな。トールすげえ顔だな。ひぃ、最悪だ。左のページにはトールが犬の散歩をしている写真、右のページには僕がデパートの玩具売り場で山ほどおもちゃを買い込んでいる盗み撮りの写真だった。最悪だな。おう、僕この絵やだな。この下からこの光が当たってる感じが。おう、僕らは怯えた。これを誰か撮ったのだろう。それがなぜここにあるのだろう。でトール、な、何よこれ、あいつの女遍歴アルバムじゃないの。でアリサ、私たちの他に12人も女がいただなんて。アリサもトールも嫉妬に狂ってる。僕は別に気になることがある。ねえ、まだ先があるよ。でトール、本当だ。トールが急いで次をめくった、もう一枚の写真だった。若い女の写真に赤でバッテンがつけてある。その下に小さな新聞記事、三重衝突で、女子学生即死の見出しに同じ女の顔写真。三重衝突ってのそのドンドンドーンとぶつかったってことだね。でそのキャプションには死亡した青沼志乃さん20歳とあった。で、夏美、青沼志乃な、なんてことだろう。でアリサ、青沼志乃が死んでいたなんて。で夏美、僕見たよ、この人の幽霊を僕見たよ。でアリサ、バカなこと言わないで夏美。アリサがいつもの調子でピシリと言った。いけない、このことは黙っていいよ。でアリサ、ねえトール、それいつの新聞なの。慌てて確かめたトールの顔色が変わった。去年の11月29日。ねえ、これ彼が殺された前の日だよ。で夏美、完璧なアリバイってこのことだったんだね。でアリサ、でもどういうこと。トールは怒ったように振り返った。トール、ゆうちさんは私らに嘘をついたの、それともこっちの記事がインチキなの。でアリサ、見せて。アリサはトールの手からノートを取った。その時暗がりがぼーっと明るくなった。そこへ黒い影がせり上がった。それはって書いてあるからちょっとセーブで、ジータレス見656。わかるよおっちゃん、引き戸をキーで、なったんだよねと。ガラガラだろうと、うん、だから和のね、そういう部屋の引き戸なのに、もうなんかイーっつって、なんかもう全然違う効果音、そういうドアだったのかもしれないですけど、ドアっていうか引き戸、まあまあまあいいや。で続き、黒い影がせり上がったと。それは、これラジオ王将なのかな、これ。まあハゲのおっさんですけども。で夏美、じゃあ出た。それはラジオ王将だった。目の前の写真には生首となって転がっている、その和尚が僕らの鼻先にいる。ギャー、僕らは死に物狂いで走って逃げた。部屋に入るなり布団へ潜り込んだ。戻ってきちゃった。僕とトールは両手には靴を握りしめている。アリサはアルバムノートを持ってきていた。突然アリサは僕らを見た。そしてキッとした口調で叫んだ。アリサ、ね、寝ましょう。で夏美、ね、寝る。僕は頭がこんがらがった。それはこんがらがあるよ。でアリサ、そうよ、みんなとにかく固まって布団の中でじっとして朝を待つの。 私たちに今できることはそれしかないんだから。ハゲはいいの？で、トール。そうだね、お化け相手じゃいくらなんでも叶いようはないし、あ、戦いようはないし。アリサは黙って聞いていた。もうお化けっつってるけど。で、アリサ、整理しましょう。私たちは二つの問題に直面しているわ。内なる問題と外なる問題。アリサはきちんと僕らを見た。ハゲは？どっちからする？おい、まだ余裕あんな、こいつ。で、夏美。え？じっと寝て待つんじゃなかったの？なんだかそれだと話が違う。僕、もう仲間で疑い合うのは嫌だ。で、アリサ。私だって同じよ、夏美。でも、はっきりさせなくちゃならないの。アリサはそう言って靴を履いた。靴、うん、まあ一応靴履いたの。あなたたちも履いておいた方がいいわ。いつでも逃げ出せるようにね。で、夏美。わかった。トールも習ってすぐに履いた。僕は布団を出たくなかったので、もぞもぞと中で履いた。で、トール。とにかくさ、時が時なんだし、アリサの推理が正しくても間違っていても、X 氏が誰かって問題は後回しにしない？トールが新しい提案をした。うちなることは休戦ってことにして、私たちの外で何が起こっているのかから考えていこうよ。で、夏美。賛成。僕もそれがいいと思う。で、アリサ。もし犯人が私たちの中にいても？で、トール。だとしてもだよ。だから休戦協定を結ぼうって言ってるんだよ。トールはちょっぴり怒っている。それは怒るわ。もうこいつ空気読めねえなって言うでしょ。うん。で、トール。それにアリサ、あんたちょっとおかしいよ。今頃 X 氏ってのは私たち3人を偶然に見せかけてただ出会うように仕組んだだけなんでしょ。つまり X 氏は彼を殺した犯人とは別なんでしょ。で、アリサ。そうよ。アリサはあくまでも冷静だった。X 氏はその犯人をあぶり出したくて私たち3人を出会わせた。私たちはその作戦にまんまと乗せられて、こうして犯人探しを始めているわけ。で、トール。おかしいよ、アリサ。トールはどこまでも食い下がる。あんたの考えだと、私たち3人の中に彼を殺した犯人と X 氏の2人がいることになるんだよ。で、アリサ。ええ、トール、私はそう言っているのよ。で、夏美。変だよ。もう黙ってはいられない。アリサはその中へ入ってるの？アリサは X しか犯人なの？で、アリサ。夏美、私はそのどちらでもないわ。アリサの論理は矛盾している。で、夏美。じゃあ僕かトールのどっちかが X 氏で、どっちかが犯人ってことになるの？僕だってそのどっちでもないよ。で、トール。私だってさ。トールも息巻いた。私だってそのどちらでもない。そんな方法論で私から言うと、アリサか夏美のどっちかが犯人で、どっちかが X 氏だってことになるんだよ。で、夏美。僕だってだよ。叫んだら涙が溢れてきた。僕から言えば、アリサとトールが犯人か X 氏だってことになっちゃうんだよ。ねえ、やめようよ。もうこんなことはやめようよ。もっともっとみんなでみんなを信じ合おうよ。
あ、大丈夫かな。僕はボロボロと涙をこぼした。悔しくて腹が立ってどうしようもなかった。
で、夏美。ひどいよ、アリサ。こんなことひどすぎるよ。
で、トール。夏美の言う通りだよ、アリサ。トールもとうとう座り直した。第一、あんたなんでそんなに結城刑事の言うことばっかり信じるのさ。もうこれで戦争状態だ。アリサもトールも一歩も引かない。さっきまでの親友ムードはかけらもなかった。
アリサ、わからないの？雄一さんはあんたに嘘をついていたんだよ。1年も前に死んでた青沼志乃をさも生きているように見せかけたんだよ。 それで捕まえただとか、彼女の持っていた証拠から犯人が分かったんだとか言って、前提が嘘なんだから全部が嘘だってなんで考えないのさ。
でアリサ、ねえトール、こうは考えられないの？
アリサも結構粘ってくる。
結城さんが嘘をついていたとして、なぜそんな嘘をつく必要があったのか。
でトール、え？
でアリサ、警察は私たちに揺さぶりをかけているんだと思うの。結城さんたちは私たち3人の誰かが犯人であるという何がしかの証拠をつかんだ。だから私たちを内定にしていた。そしたら3人が突然同時に同じ新幹線で京都へ向かうことを知った。これは何かある。だから私たちを尾行して動き出した。つまり結城さんと出会ったのは偶然じゃないわ。捜査本部のターゲットは最初から私たち3人に絞られていたのよ。
でトール、オーケーだとしたら、トールも本腰のガチンコ勝負だ。アリサ、あのおしの様は何？あれは捜査とどうつながるの？
でアリサ、揺さぶりをかけるための嘘話だと思う。
でトール、アリサ、だって私たちは見てるんだよ。あんた私たちが見たあれを一体どう説明するつもり？
でアリサ、幽霊なんてこの世にはいないわ。あれはきっと婦人警官の変装なのよ。
でトール、呆れたね。警察が何のためにそこまでするのさ。
でアリサ、彼を殺すとき犯人がその格好をしていたからよ。
え？アリサが変なことを言い出した。前から変なこと言ってるけど。
で僕もトールもあっけに取られた。アリサがなぜそんなことを知っているの？
でトール、アリサ、それどういうことなの？
で夏美、犯人が彼を殺すときおしの様の格好してたって。
トールも僕も声がひっくり返ってる。
でアリサ、二人とも聞いて、去年の今日11月30日の夜11時4分、犯人はおしの様の格好をして岸トールの首と指一本をはねたの。
あ、岸明か、ごめん、岸トールじゃない、岸明だった、ずっとトールトール言ってたけど。
でアリサは何を言いたいのだろう、どうしてそんなことを知っているのだろう。
でアリサ、だから警察は私たちにおしの様の格好をさせた誰かを歩かせてみせれば、私たちの中の犯人を動揺させることができると考えた。
わかるでしょ、犯人にとってみれば自分が犯行時に化けたおしの様の本物の亡霊がやってきたと思うわけだから。
で夏美、でもどうして。僕は怖くなった。アリサは事実を知りすぎている。
どうしてアリサはそんなことを知ってるの？アリサが見たのはただの夢なんでしょ？
でトール、そうだよアリサ。トールも言った。警察がまたそんなアリサの夢をなんで知ってるのさ。ナンセンスだよ。君の推理は穴だらけ。これが角川ホラー文庫ならとっくにボツにされてるね。角川ホラー文庫ならとっくにボツにされてる。ちなみにこれどうなんですかね、角川ホラー文庫かなんかのあれだったんですかね、ちょっとわかんないですけど。あ、まあいいや。で、アリサ、では言うわ、夢ではなかったの。
アリサはちょっと構えるようにして言った。岸明が殺されたその時、私はその現場にいて事件のすべてを見ていたのよ。
で夏美、
で、コントローラー震えてますね。ブルブルブルブル。家が揺れた。僕は飛び上がった。トールは心臓が止まっている。
トールは心臓が止まっていると、お前死んじゃってんじゃねえか。ちょっとセーブしよう。トールは心臓が止まっている。彼岸花の小説は角川ホラー文庫だったようなと。あ、よく、あれだね。ボツにされなかったじゃん。
で、657ジータ、寝るって言いながら話し始めたり靴履いたりとか、こいつらお神経がおねじれなさってんじゃないのと。
神経ね、神経、まあ前々からそうですけどね、おねじれなさってると思いますわ。ねじれなさってるわ。おねじれなさってるって初めて聞いたわ。面白いな、ちょっと、
トールは心臓が止まっているってすごい文章だよな。
止まっているって、動いてるけどな。
で、トール、続き。
あ、アリサ、今なんて言ったの？ アリサ、私は現場にいたって言ったのよ。去年の11月30日、あの日は京都で友達の結婚式があって私はこっちへ来ていたの。式場がちょっと遠かったから京都同じホテルを取ってレンタカーを借りた。式が終わって車で帰る途中、偶然彼の車を見かけたの。彼は助手席に舞妓さんを乗せてた。彼岸花模様の振袖の舞妓さん。その時にはそうとしか思わなかったけど、それがおしの様姿だったのね。で、トール、それでつけたの？で、アリサ、彼がどこへ行く気なのかを見届けたくなって。彼の車はくねくねと山道を入っていった。尾行を気づかれないように私はライトを消したわ。月が出ていたからそれでも十分明るかった。ブラインド走行で、トール、じゃあトールがあえいだ。じゃあアリサはもうここへは来ていたんだね。なのにこの帰国時のことを私たちには知らないふりをしたんだね。でアリサ、違うの。その時は京都は全然違う道だったの。私はただ彼の車をつけただけだったから、どこをどう通ったのかわからなかった。多分この山の向こう側から入ったんだと思う。40分ばかり山道を走ると目立たないところに普通なら見逃しそうな脇道があった。彼の車はそれを入っていったわ。私ももちろん後を追った。すると大きなトンネルへ出たので、夏美、トンネル？でアリサ、ええ、かなり古いトンネルだった。彼はそれを入っていったわ。ゆるい上り勾配の長いトンネル、1キロ以上はあったと思う。
え、上り勾配の長いトンネルで 1キロ以上、
もうかなり長い。で彼の車をつけてトンネルを出たら、そこは広い平地で一面に彼岸花が咲いていた。信じられないような話だった。
おう。
で、アリサ、私は彼の車を見失ったわ。だからすぐ車を降りて月の光で辺りを探した。しばらく行くとライトの明かりが見えた。で夏美、ライト？でアリサ、ええ、照明用のライトだったわ。彼は撮影をしていたの。日本刀を出してライトをつけてカメラを三脚に据えて、おしの様姿の女へ演技をつけてた。よく見えなかったから私は場所を移したわ。二人は一旦死角へ入って、次に見えた時は彼の首と指一本が飛ぶ瞬間だったの。
ズバッ、
もうズバッと言った。僕は生唾を飲み下ろした。トールはなんだか息が荒い。さっき心臓止まってたけど。でトール、
それで？
でアリサ、もちろん私はすぐ逃げ出した。その気配で彼女も気づいたらしくて、逃げながら振り返ってみたら向こうへ逃げていく舞妓が見えた。私はもう後も見ずに車に飛び乗ったわ。その後はもうよく覚えてないの。気がついたらホテルの前だった。きっともうあの道へは二度と行けないと思う。で夏美、じゃあこの帰国時のことは知らなかったって言うんだね。でアリサ、全然。あの場所がこことつながっていただなんて、私はただ一面の彼岸花のところまで行ってすぐに逃げ帰ってきただけだったんだもの。で、トール、なぜ警察に届けなかったの？でアリサ、怖かったから。2、3日して長野の首なし殺人事件が報道された。一方では彼、岸明の死はバイク事故として処理された。私は怖くなったの。見た通りに話したら私が疑われるだけだと思ったの。どういうことかもわからなかった。同時に2カ所で首なし殺人があって、彼の方だけがうまく処理されたんだと思った。どこかに異常な殺人犯がいる、殺人犯人がいる。もしかしたら殺されるかもしれないと思った。私は生涯誰にもこのことは話すのはよそうと誓ったの。喋ってるけど。で、夏美てんてんてんで、アリサの話は本当だと思う。信じた。きっと見た通りのことを話しているのだろう。でもだったらなぜもっと早く言わなかったのか。僕の頭の中にもしかしたらまだ隠していることがあるのではという嫌な考えが浮かぶ。トールはどう感じているだろう。ここでザッピングあるけど、まあ、関係ないけど。で、トール、 それじゃあ彼を殺したのはお篠様の格好したその女だったんだね。
で、アリサ、だと思う。だって殺す瞬間は見えなかったけど、他には誰もいなかったんだもの。
で、トール、誰もいなかったのなら。トールはアリサを直視した。
警察がなぜお篠様のことを知ってるの？
その通りだ。僕は当然の質問だと思う。
で、アリサ、きっと市内で目撃されたんだと思うわ。彼がお篠様姿の舞妓を車に乗せているところかなんかを。
え？それはもしかしたらそうだったのかもしれない。
で、トール、アリサはそのお篠様が私か夏美のどっちかだって言いたいんだね。
で、アリサ、間違えないで。アリサは急いで否定した。
私はそうは言ってない。でも警察が容疑者を私たち3人に絞り込んできた以上は。
だからここでみんなで正直に話し合って、みんなの無実を確かめ合いたいの。
で、トール、嘘だね。トールはきっぱりと言った。あんたは犯人を突き止めようとしているよ。私ら2人を疑ってね。
アリサ、結局 X 氏はあんただったの？
で、アリサ、違うわトール、それは違うわ。
アリサは激しく首を振った。
で、トール、けどね、アリサ、あの藁人形だってみんなが見つけるように仕向けたのはあんただよ。彼に縛られたのはあの木よとか言っちゃってね。
で、アリサ、違うと言ってるでしょトール。アリサの調子が弱くなった。だんだん悲しくなってきているみたいだ。
で、トール、アリサ、じゃあ聞くけどね。
トールは真正面へ座り直した。
また座り直した。あんたが今言った長い目撃談が全部嘘じゃないって保証がどこにあるの？
で、アリサ、
トール、私にそんな嘘をつく必要はないわ。
まあすげえ言い方だ。
で、トール、あるね。
トールは追及を緩めなかった。
警察がお篠様で攻めてきている以上、あんたは私たちにその意味付けをしてみせる必要があった。お篠様が彼の死とどう関わっていたかをね。
今までの3人の話を総合すると、私たちの彼岸明は変態男だった。刃物を使ったり、人に変な格好をさせてアブノーマルな写真を撮る趣味があった。だから女にお篠様の姿をさせて日本刀を持たせ、彼岸花の中で撮影するぐらいのことはやっただろうと思う。きっとそこまでは本当だよ。彼の首と指一本が飛んだことまでもね。
でも、アリサ、あんたは舞妓さんになった経験があるって言ってたよね。それはもしかして去年の11月30日だったんじゃなかったの？
でーん。アリサは息を呑んでトールを見つめた。
マジかよっていう顔してる。
いくらアリサでもまさかトールがここまで言うとは思ってもいなかっただろう。一体トールは本気なんだろうか。僕にもこんなことを言うのだろうか。
で、トール、お篠様姿のあんたはその時人の気配を感じた。だから慌てて逃げ出したんだ。
トールは目をそらさない。今何を考えているのだろう。
アリサ、あんたはその目撃者が密告してお篠様のことが警察に漏れたんだと考えた。つまりそれが X 氏だ。
こうやって最後まで追い詰めるつもりなのだろうか。トールはまさか犯人をって書いてあるから、ちょっとセーブしよう。
ジータレス読み、659、角川ホラー文庫だな。俺持ってるわ。
持ってんの？
三部作全部な。素晴らしいね。音切り草、彼岸花、宿り木だっけ、の三部作。
マジかよ。素晴らしいね。
この作者の方が好きなのかね。まあ三部作だから一つ買ったらそのなんだ全部集めようっていうあれになってるのかもしれないけど、
で続きいきますね。
トール、だからあんたは自分が演じたお篠様を別の誰かがやったこととしてすり替える必要があった。私たちの中の X 氏に対してもさも自分も目撃者だったようなふりをして見せるためにね。
アリサは黙って聞いていた。静かに目を上げるとアリサは突然反撃に出た。
反撃？
アリサ、
トール、
あなたもあそこにいたの？で、トール、はぐらかさないで、アリサ。トールは即座に切り捨てた。あんたの話には他にもおかしなところがあるよ。いくら月明かりと照明のライトがあったからって、指一本が飛ぶのまで見えたってのはいくらなんでも自然だよ。だったらお品様の顔だってはっきり見えたはずだし、どうやって殺したかも見えてなきゃ変だ。指一本飛んだなんていうのはアリサ、犯人だからこそ知っている事実なんじゃないの？で、アリサ、本当に見えたんだから仕方がないわ。アリサはまるで罪の告白でもする調子で言った。お篠様の顔は白塗りで、白塗りっていうのはよほど近くでなきゃどんな顔をしてるかなんてわからないものなのよ。もう何度も言ったけれど、殺す瞬間は視覚に入ってて、私には本当に彼の首と指の飛ぶところしか見えなかったの。アリサはちょっとためらうように目を落としたが、小さく吐息した。トール、あなたこそ本当はあれを見てるんじゃないの？あの時のお篠様はあなただった。だからそれを隠すためにわざと知らないふりをして舞妓さんになってみたいなんて言ったんじゃないの？それに 今のあなたの推理は鮮やかすぎて、とても想像だけで言ったとは思えないわ。鮮やかすぎるとダメなんだ、うん、ああ、とうとうアリサも宣戦布告だ。アリサはトールが犯人ではないかと言っているのだ。で、トール、お褒めに預かって嬉しいけどね、アリサ、その言葉はそっくりお返しするよ。もうただごとではない。空気が急に殺気だった。で、夏美、やめて、二人とも、もういい加減やめにして、叫んだら涙がポロポロと出た。夏美、せっかくこんなに仲良くなったのに、僕たち大親友だと思ってたのに、ねえ、もう疑い合うのはよそうよ。これじゃ本当の憎しみ合いになっちゃうよ。僕は一生懸命訴えた。ねえ、二人とも思い出して、僕たちははっきりラジオのお化けを見たんだよ。そっちの方が大変なことなんだよ。喧嘩なんかしてる場合じゃないんだよ。アリサとトールは黙り込んだ。なんだこの絵。アリサがふっと肩の力を抜いた。トールはちょっとうつむいた。よかった、二人とも分かってくれたみたい。そうなの？で、アリサ、悪かったわ。私たち確かにこんなことをしている場合じゃないわね。アリサが先に謝った。もう寝るとかさ、もうどうしたんだよこいつ。で、トール、だから休戦協定だって言ってるんだよ。トールは照れ隠しにまだ力を入れている。私たち、夏美の言う通り、確かに死んだ和尚を見たんだから。で、アリサ、わかったわ。アリサはもう逆らわなかった。二人とも、最後に一つだけ答えて、ぶり返す。彼が殺された去年の11月30日の夜はどこにいたの？私はもう話したわ。今度はあなたたちの番よ、正直に言って。で、夏美、分かった。こんなこと早く済ませたいから、それじゃあ僕から言う。僕は二人へ向き直った。僕もあの晩京都にいた。今日と同じホテルに部屋を取ってた。で、トール、なんだって夏美。トールとアリサの顔色が変わった。無理もないと思う。僕はこんな大事な話を隠していたんだもの。で、アリサ、どういうこと夏美？あなた京都で何をしていたの？アリサが聞いた。僕は正直に答えた。僕にはまだ彼に未練があった。話し合いをしたかったの。彼とは次の日の朝9時に成城園で会う約束をしていた。そしたらあの夜の11時4分、彼の霊が僕の部屋へ来て、帰国寺というところで殺されたんだと言ったの。でも僕、首を落とされたことまでは知らなかった。で、トール、夏美まで京都にいたのか。トールはショックを受けている。で、アリサ、なんてこと。アリサはそう言っただけだったが、もう霊について非難はしなかった。で、アリサ、さあ最後はトールよ。あの夜あなたはどこで何をしていたの？アリサはトールを振り返った。トールはちょっと口ごもっていたが、言うよアリサ、実は私も同じホテルにいたんだ。で、アリサ、これにはアリサも僕もびっくり。なぜなのトール？で、トール、 彼から電話がかかってきたんだよ。面白いところへ連れて行くから一度だけ京都で会わないかって。夜中に行くからいつものホテルに部屋を取ってろって。でアリサ、だから彼の言う通りにしたの？トールはもう彼を嫌ったんじゃなかったの？アリサの言う通りだ。一体トールはどうしたんだろう。でトール、憎んでたよ、殺したいほどにね。あいつそれなのに平気で電話をかけてきたんだ。私は本気で殺してやろうと思った。だからナイフを用意して待ち構えてた。でもあいつは来なかった。で夏美、来てたら本当に殺してたの？なんて悲しい話だろう。そしてあいつはなんて悪い男だったんだろう。でエトール、わからない。トールはぼんやりつぶやいた。わからないよ。私あの時はどうかしてた。顔を見たらその場でぐさりとやるつもりだった。そのくせホテルは本名で予約してたんだ。本当はもう一度ただ抱いてもらいたかっただけなのかもしれない。全員黙っちゃった。僕らはただ見つめ合った。それだけで言葉はいらなかった。でトール、さあどうするのアリサ。トールが前よりも柔らかい口調で言った。これで3人とも京都にいたことが分かった。警察が突き止めたのもこれだったんだよ。多分宿泊カードからきっと私たちにたどり着いたんだ。殺された男の彼女3人が同時に同じホテルに泊まってた。しかもあのホテルは夜中に裏口から抜け出せるからね。そうなんだ。それにお篠様が彼と一緒だったって目撃情報。犯人イコールお篠様。これじゃ警察じゃなくたって私たちを疑うよ。で夏美、そうだね、きっと。僕もそう思う。その3人がちょうど命日の今日になって揃って動き出したから警察も慌てたんだよ。警察は僕らの中で殺し合いが起こるんだと思ったのかもね。でトール、 X 氏が犯人を殺す、もしくはその逆かだね。でも X 氏は自分以外の2人のどっちが犯人かをまだ決めかねている。トールはキュッとアリサを見た。キュッと、ちょっとセーブしよう。ジータレス読み660、こんばんは、聞かせていただきます、チャポポと。あざっす。まあチャポポなんですけど、うん、まあ、最近もチャポポ出なくなっちゃいましたが。んーで、661、659は有名な長坂マニア、ただし日本じゃ2番目だがねと。日本じゃ2番目でもすごいと思うんだけど、うん、でもこの文章なんかで なんかあったっけ、うん、ただしなんとかじゃ何番目だかね、2番目だかねみたいな、うん、3つ長坂集計マニアが、うん、で続きいきます。トール、アリサ、このゲームをまだ続ける気？でアリサ、わかったわ、一旦ペンディングにしましょう。アリサは内なる問題を後回しにした。今私たちが考えなきゃならない外的問題は3つね。1つはこのアルバムノート、これが誰のものでなぜこの家にあるのか。2つ目はさっきのあの謎の小部屋、あそこは誰が何のために作ったものか。3つ目は私たちが見た今の人影よ、あれは一体何だったのか。でトール、3つ目だけははっきりしてるね。トールは言った。悪いけどアリサ、あれは絶対にラジオショーだった。で、アリサ、トール、科学で説明できることだけにしてね。トールは急に立ち上がった。トール、いい加減にしてよアリサ、あんたがどう言おうと私たちはみんなで見たんだ。お篠様は3度も見たし、死んだラジオショーはこの花の先へ出たんだ。あんたみたいに霊現象をとことん否定していくと、夏美が彼の霊から聞いたって話までが嘘話になる。つまりは夏美を疑うことになっちゃうんだよ。僕をかばうためにトールはこんなに怒ってくれている。で夏美、僕誰かが疑われるくらいなら僕が疑われる方がいい。涙が止まらなかった。こんな喧嘩が続くくらいなら僕は犯人にでも何にでもなってやる。いいのかよ。で、アリサ、最初の問題から片付けましょう。アリサはクールだった。 クールなの。さっきのアルバムノートを手に取ると、ここには12枚の写真を剥がした跡があるわ。残っているのが私たち3人とこの青沼志乃の写真。このアルバムを誰が作ったのか、少なくともこの屋敷の中に彼と私たちのことを知っている人物がいるってことになるわ。何かが落ちた。写真だ。トールがそれを拾った。これは、僕はほとんど立ちくらみ状態。ほとんど立ちくらみ状態。おう、まるで夢でも見ているようだ。お篠様の掛け軸の前で僕らの元彼岸明がなんとおかみさんの肩を抱いている。おう、彼とおかみさんはカメラへ笑いかけている。それは見たこともない岸明の幸せそうな笑顔だった。てんてんてん、僕たちは動くこともできない。予想外の展開に有沙も徹も青ざめている。さっきの時点でこの写真が落ちなかったのは奇跡だね。で、アリサ。彼はここへ来てたのね。アリサも死人のような顔だった。シノさんとも親しそう。この感じではかなりの常連みたいだわ。で、トール。でもアリサ、こうなると全ての事情が変わってくるよ。トールは喉が引きつって声が出ない。で、アリサ。そうね。私たちがこの帰国時へ迷い込んだのも偶然じゃなくなってくるわ。アリサは懸命に震えを隠している。で、夏美。それじゃあタクシーが落ちたのも。僕は思わず胴震いした。胴震い、胴が震える。胴震いした。タクシーが落ちたのも流れの一つなのか。すげえな、おい。で、アリサ。ええ、前の運転手が殺されて入れ替わったのも、彼岸花の道しるべもね。すごいな。で、トール。つまり私たち誰かにここまで引き寄せられたってことなの。おびき寄せられた。うん。それは犯人か、それとも X 氏だというのだろうか。で、アリサ。そうよ、誰か分かったでしょ。夏美。わからない。僕は焦った。誰、アリサ、それは誰なの。アリサ。お篠様よ。アリサは篠のツーショット写真をつかんだ。こうなったら本人と対決して確かめるしかないわ。行くわよ。で、夏美。どこへ。で、トール。バカ、おかみに決まってるだろう。篠に会いに行くんだよ。よし、行くぞ。で、言われて僕は答えた。選択肢。僕も A。A が僕も B。お先へ。C。待ってる。お先へってなんだ。お先へってなんだよ。で、ジータレスミ662、科学、わら、ですけども。科学で説明できないこと。じゃあちょっとおかみさん、あいつじゃねえかっつって、いうことになって、ちょっとあいつぶっ壊してくるわ、あいつっていう話になって、ちょっとボコしてくるわっていうので、これ待ってようか。これ待ってたら死ぬかな。まあ、いや、ちょっと待ってるにしてみよう。あー、やばい。本当に選択肢通りになっちゃった。夏美。待ってる。僕は怖いので待っていることにした。で、通る。よし、じゃあそうしろ。アリサ。じゃあ私たち行ってくるからね。あれ、何これ、ハンニャの顔みたいになった。ちょっと待って、ハリサの顔がちょっと変わったんですけど、ハンニャっぽい顔に。うん。で、夏美。うわ、アリサ。で、アリサ。え。で、夏美。あ、ううん、僕ちょっと心細くなって。で、アリサ。大丈夫よ、ここを出なければ。結界でも張ってあんのか、ここ。別にそんな安全じゃねえと思う。アリサとトールは出て行った。今のは何だったのだろう。とにかく、このお寺は妖気が強い。何でも物のけにしてしまいそうだ。ゾワ。やべ、あれが来た。この妖気を感じてるよ。うん。これは、岸明の霊なのかな。 岸明っぽいのが薄く出てますけど、で夏美、うわ出た、え、うわ出たで、その次の場面が北の綿殿まで来ると有沙と徹が戻ってくる。で夏美、あれどうしたので、有沙、こっちに人は住めないわ、あなたこそ何、こっちに人は住めない、お前どこ行ったんだ。で夏美、僕やっぱり一緒に行くことにしたの、僕らは元の神殿へ戻った、僕らの座敷の裏側にはまだ見ていない北側が残っている。で有沙、ここよ、あっちの北の鯛の屋はもともと使ってなかっただけなんだわ、そこには4つの部屋があった、黒光りする板戸、ここが厨房やランドリーだったのだ。なんか板戸まあいいや、なんか音合ってんのかこれで、続き、有沙は最初の板戸を開けた、そこは物置だった、家具や何かが埃をかぶっている。で有沙、違った、こっちだわ、次も物置部屋だった、なんだか骨董屋さんの倉庫みたいだ。有沙は3つ目の板戸を開けた、そこは仏像の置物だった、そこは仏像の置物だった、よくわかんないんだけど、仏像の置物がなんか変に散乱してるんだけど、仏像の物置なのかな、置物って書いてあるけど、うん、まあいいや、まあとりあえず違うってことね。で4つ目、4つ目の部屋も倉庫だった、他にはもう部屋はなかった。で夏美、どういうことね、どういうこと、僕もトールもどう失った、有沙も老媒を隠せない、僕らは全てを見て回った、この帰国時にはもう他に部屋はないのだ、シノの姿はどこにもない、僕らの頭は空回りする。その時どこからか歌声が聞こえてきた。何時をぞ嫁に星とたれって書いて、あのおかみさんの声だ、歌は裏手の方から流れてくるなんでこいつら歌っちゃうんだろうな、しかもあの響くからなんか聞こえてきちゃうっていう、うん、ちょっとセーブしましょう。で、ジータ、663、布団に潜っとけばとりあえず安心らしいな、そこではと、うん、みたい、てかとりあえずなんかしのげるらしいですね、布団に潜っときゃ、うん、あとこの部屋から出なけりゃ、あの部屋からなんでか死んねえけどで、あのおかみさんの声だ、歌は裏手の方向から流れてくる。アムチのコムチのよろずの子って歌ってる。有沙もトールもただ見つめ合っているだけだ。また歌ってる、いつまでも歌は続いている、みんな恐怖に押しつぶされそうだ、もうこれ以上は耐えられない。で有沙、見てくるわ、二人とも部屋へ戻っていて。有沙は死人のような顔で言った。やばいじゃねえか。で、トール、そうはいかないよ、有沙。死なばもろとも一蓮托生だ。トールはまるで何は武士だ。何は武士？で、夏美、僕もだよ、有沙。毒食わば、さらわれるまで。僕だってどこまでもついていく。こいつ何言ってんだ。で、有沙、わかったわ。有沙は大きく深呼吸した。それじゃあみんなで行きましょう。僕らは物置の中から天でに獲物となりそうなものを探した。獲物、有沙は棍棒代わりの食材を見つけた食材見つけて、私これでも居合をやるのよ。それを刀に見立てて振り回している何なんだこいつ。 食台？食台でお前、いやいやるのよって、もう、刀に見立てて振り回していて怖え。で、トールは六尺棒を見つけ出して、私はこれ、孫悟空の如意棒。こいつら余裕だな、おい。ビュービューと振り回して格好つけているだって。こいつら何しに行こうとしてんの？僕は隅っこの火鉢の中からお椀一杯の灰をすくった。で、アリサ、何それ？で、夏美、目つぶし。目つぶし。歌声はまだつ、こいつらやべえぞ。食台と六尺棒と、あの、目つぶし用の灰を持ってる三人組が、ああ、やべえな。歌声はまだ続いている。この歌のさ、最後の方、どう考えてもちょっと、なんつうの？あの、これ歌が、元の歌が変だから、こう合わせて歌うか人かわいそうだな。さっきのやつも変だなと思ったけど、なんか、いいのかよ、最後。なんか、変な方向に音程がいってる気がするんだけど。うん、で、まあいいや。で、ジータ664。私、これでも居合をやるのよ。アリサはクールだ。クールだね。食材振り回して。うん、KOOL のクールだね。で、665。このエコー、風呂入ってるだろう。下手だしと。あんま、うまくねえけど。風呂入って歌っちゃって鼻歌歌うみたいな感じで、歌っちゃってんだ。気持ちいいからね。だ、それが聞こえてきちゃってんだ。と思ったらさ、あの、本当に風呂来ちゃったんだけど、ゆっくり進んでいくと方向の見当がついた。で、通る。露天風呂だ。シノは風呂に入ってたんだよ。だって。湯音が聞こえる。湯の音。僕たちは抜き足差し足で脱衣所を抜けて、そーっと露天風呂を覗いた。ああ、パンツ脱いどいた方がいいです。うん、ドキン。湯煙の中に白い羅針があった。裸の身。シノは人魚に変身して、シノは人魚に変身していた。ゆえ、洗い髪を泳がせ、怪しく身をくねらせて、切なく甘く身もだえする。ふわりと湯気が僕らを包む。なんだか変。同性なのに僕まで感じてしまっている。アリサとトールの様子もちょっとおかしい。で、トール、お匂いだよ、あれ。お匂い、鬼に酔う、お匂いだよ、あれ。トールはあえいでアリサの手を探す。で、アリサ、ああ、ダメ。二人ともこの湯気を吸わないで。無理だろ。アリサはそっとトールの手を外して、ねえ、変よ。彼女誰かに見せてるわ。で、夏美、確かにそうだ。僕はシノが見つめているその岩陰をそっと覗いた。うわ、そこにはラジオが立っていた。ラジオはゆっくりと振り返った。裸のラジオがいるんだが。キャー、僕らは脱衣所へ逃げ込んだ。で、今度薄いハゲがいるんだけど。ヒー、ぼーっとラジオが立っている。えい、僕はお椀ごと目つぶしの灰を投げつけた。灰とお椀はラジオの体を抜けた。そしてラジオは湯煙の中へ消えた。あー、ここで灰を使っちゃったよ、おい。で、アリサ、キャー、夏美、お化け、あれは本物の幽霊だ。僕らは逃げた。飛ぶように走った。走って、走って、走って逃げた。僕らは逃げた。綿殿から元の神殿へ逃げ帰り、僕らの部屋へ飛び込もうとしたその時。てか、お前らの部屋は何なんだ？結界でも聞いてんのか、本当にこれ。あ、信じられないことが起こった。何？見えない力で全ての上げ戸が開いて、僕らの目の前へ見事な庭園が広がった。ウィーンつって、あの、なんつの、あの、ガルウィングみたいに、あの、上げ戸が、あの、折りたたまれて上に上がっていくんですが、すると風景がぐにゃりと歪んだ。お、ムービーだ。
ムービーだけど、あら、なんか出てきちゃったよ。お墓？これ何これ。あ、それで人玉が出てきた、いっぱい。池の向こうにお墓が突然下からゴゴゴゴゴって出てきて、人玉がふわふわふわって出てきましたね。何このギミック。なんでお墓隠してたんだよ。庭園はみるみる墓場になった。なんだこれ、何の装置で、夏美、人玉。その時僕は見た。ねえねえ、あそこ東の釣り殿に白い人影が浮かんだ。おしの様だ、おしの様はこちらを見ていると。なんか飛んできた。アリサ、キャー。アリサが食材を投げつけた。食材投げつけた。お前、いやいやるのに投げつけちゃっていいのかよ。同時に揚げ戸は閉ざされた。閉じちゃった。あたりは元の静けさだ。僕らは夢でも見ていたのだろうか。で、アリサ、中へ。出た、この結界聞いてるね。この部屋へ戻ってきましたよ。アリサは僕たちを部屋へ押し込んで、バシンと襖を閉じた。それへ、トールが六尺棒を買う。あとはみんなで布団の上に固まる。情けないけれど、僕らにできることはそんなことしかない。また戻ってきちゃった。うん、ちょっとセーブしよう。で、666、エロシーン来るのかと、来なかったな。うん。あの、ラジオが上半身見せてたけど。で、667、科学では、科学では、うん。で、668、もうここの庭はロボットが発信してきてもおかしくない作りだなと。だって、ゴゴゴゴゴっつって、墓石があの庭、土から出てきたからね。いっぱい、しかも。あの、5、6ぐらいじゃ済まないぐらいちょっと出てきましたからね。で、人玉がふわふわふわって出てきたから、素晴らしい装置です。しかもその前に一回あの、なんつうの、揚げ戸があの、ガイーンって上がってったからね。に、あの、庭に面してるところが。うん。で、六尺棒を使って、扉を、これ全部別に、飼うことはできないと思うんですけど、まあ、支えるうと書いて、飼うっていう、書いてありますけど、六尺棒を使って、まあ、そこだけ閉じ、なんつうの、うん、押さえたのはいいけど、あの、別に他のとこは開いちゃうと思うんですけどね。まあいいや。で、夏美、あ、アリサ、血。僕はアリサがいつの間にか右の手首あたりへかすり傷を負っていることに気づいた。なんかかすり傷っていうか、なんか縫い跡みたいになってるけど。で、アリサ、ああ、どこかで切ったのね。アリサは気にもしていなかった。で、トール、そんなことより今のこと。で、アリサ、作り物よ。今までのことは何もかもみんな作り物のトリックなんだわ。何かの一つ覚えのようにアリサはそればかり繰り返している。でも僕らにはその言葉だけがせめてもの支えだった。僕もトールも仲良くガタガタ震えている。で、アリサ、とにかく朝を待ちましょう。っていうか、あの、さっき死のボコりましょうっつってたんだけど、やめましたね。三人で交代で眠るようにして、少しでも体力を残しておくの。何があってももうここからは出ない。アリサはルールを決めて僕らを見た。あなたたちには私は謝らなくっちゃならないけど、そのことも、あ、このこと、そのこともいろんな細かい分析も全部夜が明けてからにさせて。で、トール、それがいいわ、アリサ。トールは温かい友情を見せた。あんた一人が気を使って一番疲れてるんだから、本当かよ。私たちが落ちてるからまずアリサから眠りなよ。俺、トールと夏美が気使ってる気がするんだが。で、アリサ、ありがとう。アリサはちょっぴり涙ぐんだみたい。まあ、そういった意味ではトールはアリサの使い方わかってるって感じかもしれない。うん、で、アリサ、ごめんね。じゃあ私そうさせてもらう。でもトールも夏美も横になっててね。で、トール、オーケー、夏美そうしよう。で、夏美、うん、横になった方が体力消耗しないからね。寝ちゃいそうだけどな。僕らは服を着たまま、靴も履いたまま、並べた布団へ潜り込んだ。奥からアリサ、僕と寝かせて、トールは一番危険な小口側に寝ている。戸口側。戸だっけ、小だか忘れたけど、戸口側に寝ている。本当にトールは、ん？本当にトールは、
万随院長兵衛みたいに男気があるって書いてある。ごめん俺知らないわ、これなんて読んだろう。まんま音読みっぽい読み方すると万随院長兵衛になるんだけど、知らねえわ。で、夏美、ねえトール、ぼんやり天井を見ていたら僕は気づいた。ここ地天井、血天井、血の天井。この部屋の天井には原稿案と同じような黒いシミが見える。で夏美、木目も怖いねえ、あそこ鬼が笑ってるみたい。で通る、バカそういう話はするなったら。通るは目のところまで布団をずり上げている。でも天井の木目は本当にそう見えている。ほらあそこは鬼だ、鬼が今にも取って食いそうに睨みつけている、僕たちを睨みつけているてかすごい絵だけどね、鬼とも取れるし、まあ鬼じゃないあれにも見えるけど、とりあえずまあそんなシミにはならないっていう感じなぐらい露骨なシミですけども、で、アリサ、そう思って見るから見えるのよ。もう眠っていると思ったアリサが言った。私には優しいおかめのお面がぼたもち食べているように見えるわ。俺見えないで夏美、わあうん見える見える。あらら不思議、恐ろしい鬼の顔はたちまち愛らしいおかめに変わった。見えないわそれは。で、アリサ、それとも山の裾野で楽しそうに遊んでいるお母さんと女の子。今度二人になっちゃった。アリサが言った。シミの形が変わりましたが、りゃりゃ、今度はオカメがあやとりで遊ぶ母子の姿になった。どこがどうそう見えんだよ、わかんねえよ。で夏美、わあ本当だ、僕は感動した。すごいんだねアリサって。で、アリサ、でしょう、人間ってこういうところがあると思うのよ。アリサは僕らに今日見た現象はほとんど気の迷いだったと言いたいのだでもそれは無理な話だ。今日見たことの 80% は科学では説明できないことばかりなんだから。 20% も説明できたから。全員がそれは分かっている。だから全員無口になった。
ゾワ、
急に空気が重くなった。なぜか床の間の掛け軸がいつもより目立つ気がする。なんだいつもよりっつうのは。ああ、僕はふと視線を感じた。アリサがこっちを見ている。僕は振り返った。
アリサの顔がすげえ顔になってる。般若みたいになってる。で夏美、うわ
で戻った。でアリサ、え夏美どうしたの。七つみ、気のせいだったみたい。僕もう寝る。僕もう眠る。寝ちゃダメだろお前。え今アリサが眠る順番なんじゃないのこれ。僕は頭から布団をかぶった。なんだよこいつらは、もうよくわかんねえな。でアリサ、ダメだわ。アリサが急に起き上がった。これ今アリサが寝る順番なんじゃねえのこれ。で夏美、どうしたのアリサ。僕はアリサがおかしくなったのかと思った。前からだよ。で、アリサ、眠れないの、あれが気になって。アリサは立ち上がった。外すわ掛け軸、あの絶対外すなと言われたあの掛け軸を、で夏美、あアリサ、で、夏美が、あアリサって言って、アリサ、怖くはないわ、私これでも居合をやるのよ。知らねえよもう。止める間もなかった。アリサは床の前へ飛び上がると、いきなりおしの様の掛け軸を掴んだ。で通る、あやめてアリサ。で夏美、アリサダメ、おしの様のたたりが。僕も通るも飛び起きたもうなんでこいつらこいつ余計なことすんだ。アリサはよ、アリサ、その迷信からまず断ち切ることにしたの。アリサは自信に満ちていた。お前もう触んなっつってんの。もう考えてみれば、私たちこのおしの様のたたりの話から暗示にかかっておかしくなってしまった気がするの。もういいよっていう。アリサは僕らを振り払って掛け軸を外そうとしたが、背丈が足らない。アリサはハンガーを取ってきた。これで引っ掛けて外す気だ。本気だなおい。で、夏美、あ、ダメアリサ。 僕らは布団の上へ押し倒した。で揺れてる、すげえ揺れてる。またポルターガイストだ。襖が鳴り、ろうそくの火が不吉に騒いで、おしの様の掛け軸が揺れる。グアデン、ひらがなでグで小さいわで、ひらがなでデン、グアデン。畳が波打った。わあ、グアデン、グアデン、グアデン。まるで畳は、荒い海、のように波打って僕らを布団ごと放り出す。すっげえ揺れてるもん。ろうそくの火、こんだけ揺れてんのにろうそくの火が消えそうで、夏美、あー消えないでって言ったら、あ、ついた。でまた、あの、小さくなった。でアリサ、キャー。でまたついた。なんだよこれ。いつの間にか室内はしんと静まり返って、おしの様の掛け軸の揺れも静かに止まっている。さっき畳が、飛び跳ねるぐらい揺れてたんですが、畳が落ち着きましたね。普通にはまってる。で、夏美、ひー、僕はへたり込んだ。見て、おしの様の掛け軸の生首が、目を開いてですね、こっちを見てる。こっちを見てるってか、顔までこっち向いちゃった。目開いて目がこっちを向いてるみたいな、こっちを、なんつうの、まあ、見てるみたいな感じだったのに、顔が完全こっちみんな状態になっちゃいましたね。掛け軸の絵のおしの様の生首がゆっくりこちらを振り向いた。カット、両目を開けて僕らを睨みつけたのだ。で、アリサ、キャーで通る。もうしません。もう二度と外しませんから許して。僕は仏様に手を合わせた。何万ダブ、何万ダブツ。アリサもトールも腰を抜かして動くことができない。でまた揺れてるよ。で夏美、あー消えないでって言うと収まるんだ。なんとかろうそくは元通りになった。ポルターガイストもやんだみたい。あー、で夏美、ねえ見て、おしの様が。おしの様の生首も元通りに収まっていた。で、てんてんてん、二人とも固まったままだ。僕の涙は止まらない。で夏美、ねえアリサ、もうみんなでおとなしく朝を待とうよ。お願いだから言うこと聞いてよ。で通る、夏美の言う通りだよ。通るまでが言ってくれた。いろんなことが起こるけど、私たちこの部屋にいる限り安全だったんだから、もう掛け軸に触ったり余計なことはしないで、もうここでじっとしていようよ。でアリサ、わかった、ごめん、もう勝手なことはしないから。こいつの全然信用できねえの。アリサもとうとうそう言った。僕らはもう一度床についた。僕怖いからこうして寝る。僕は頭から布団をかぶった。そしてここからもう絶対顔を出さないと決めた。本当かよ、セーブしよう。ジータレス読み、669、風呂に入ってきて、灰をぶんまいて逃げてきたのに、シノさんはこの部屋に来ないのか、心が広いと。なんか人魚とか言ってたのもよくわかんなかったしな、絵がなかったから。うん、で、670、ググったら出てきた、バンズイイン長兵衛でいいのかわかんないですけど、そいつは、神器の元祖なんだとか。へぇー。それは、知りませんでした。はあ、そうなんですね。なるほど。はい。で、まあ、頭から布団かぶってですね、もうこっから、なんつうのかな、この3人の絶対は全く信用できないんですけど、すぐ破るから。特にアリサですけど。うん、で、あ、寝ちゃったのこれ。真っ暗になったけど。怖い夢を見たような気がする。僕はゆっくりと目を覚ました。アリサが、う、あれはアリサの声だ。あの様子ではきっと金縛りにかかっている。そう、そういうこと？まあいいや。僕は布団の中で息を殺す。怖いので身動きできない。背中を丸めて縮こまる。わずかな布団の隙間から見えるのは、戸口に近い左側のトールの布団だけだ。金縛りにかかると霊が来る。霊は今アリサのところへも来ているのだろうか。トールはどうしているのだろう。っていうか、なんで3人とも寝ちまってんだっていう話だよ。ゾワ来た。近くへまたあの一両が来ている。 ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。わかった。この少年はこの一両が送っていたのだ。どの一両だ？ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。殺せ。え？殺せ？そうだ。殺せ、殺せ、殺せ。少年は僕に殺人を命じる。嫌だ。僕は二人が好きだ。何があっても殺すなんて嫌だ。夫婦、あの二人のどっちかが彼を殺した犯人でもですか？って言ってきてる。嫌だ、それでも僕は嫌だ。もしそうだとしたら殺された彼の方が悪いんだ。あいつのことなら僕だって何遍殺そうと思ったかわからない。くくく、夏美、お前はとうとう吐きましたね。くく、やっぱり犯人はお前だったのですね。殺したいって言っただけで、殺したとは言ってないんだけど。違う、僕じゃない。だけど僕は、あ、足音が来る。で？お、足音が来てるよ。トントントンと。足音は襖の外で止まった。開けようとしている。布団の隙間から襖のガタガタ動くのが見える。心ハリボーが飼ってあるので、開けることはできない。ふわ。それなのに襖は閉じたままで何かが入ってきた。心ハリボーって書いて、なんだろう、シンバリボー、うん、なんだっけ、うん、とりあえず鬼の面かぶった着物を着た人が入ってきちゃった、うん、でおしの様ではなかった。鬼だ。その体はおしの様みたいだが、首から上は鬼だ。まあ、鬼の面かぶってるんですけど。で鬼はトールの布団を跳ねのけ、その体へ馬乗りになった。あら、ああ鬼と逆る行者の予言はこれだったのか。え、そういうこと。鬼はトールの首へ両手をかけた。違う、鬼は首を絞めようとしているのだ。その時ポロリと鬼の首が落ちた。わあ、首なしのおしの様。僕は途端に気を失った。なんだこの展開で。またブラックアウトしちゃう画面が。鬼だ鬼だ鬼だ鬼だ。パチンって音がした。で、トール、おい夏美、起きろ。いきなりほっぺたを叩かれた。で夏美、キャ鬼。飛び起きるとトールだった。なんだかアリサが動けずにいる。で夏美、あれアリサなんでそんな格好してんの。でトール、説明は後だ、手を貸せ。え？アリサ死んでるみたいな顔してるけど、僕はゾッとした。アリサは畳へ縫い付けられていたってあったな、このシーン。こんなシーン、これ絵にするとすごいな。これ自慢の黒髪が編み込まれてしまってるのだ。トールは懸命にそれを外している。普通無理。僕はそれを手伝ったが、急に恐ろしい言葉を思い出した。で夏美、ねえ、行者の言ってた貼り付けってこれだったの。貼り付け。僕はめまいがした。貼り付けになる、鬼と逆る、首が飛ぶ。で夏美、さっきは鬼がトールのとこへ。ねえ、それじゃあ僕の首も飛ぶってこと。でトール、心配するな、そんなことはさせない。トールはきっぱりと侍のように言った。なんでそんなか例えが僕らはやっとアリサの髪を外し終わった。よく髪外せたな。畳にあんな風に縫い付けられちゃったら、もうすごかったよ。今のシンバリ棒はつっかえ棒のこと、お住まい用の簡易鍵みたいな感じ多分。671、ジータ書き込み、うん、ありざす。いや、そのつっかえ棒だっていうのはわかるんだけど、そのシンバリ棒っていう言い方は全然自分知りませんでしたね。つっかえ棒って普通に言ってくれりゃ分かったけど、うん、で、続き、アリサの髪を外し終わりました。その時あの音が響いてきた。で夏美、あ、僕らは飛び上がった。ヘリだ。で選択肢、僕は真っ先に飛び出した。 A ね、今のが。で B、 僕は真っ先に転んでしまった。 C 僕はお先真っ暗だ。もう何言ってんだこれ。 C どう考えてももうバッドエンド直行だろこれ、うん、と思うので、まあ、真っ先に飛び出すか真っ先に転ぶかなんですが、まあ、転んでもいいけど転んでもバッドエンド行っちゃうかな、まあ、ちょっと転ぼうかあえて、うん、転ぶドスってすげえ落としたけど僕は転んでしまった。相手いててててて起き上がってみるともう二人はいないかわいそうに置いてかれたか。今のは僕はどうして転んだのだろう。誰かに足をかけられた気がする。あやばいのこれバトエンド行くか。あーお篠様的なのが出てきたぞ。なんか白い仮面かぶったでギャー。変な薬を嗅がされて僕の意識は遠くなった。あら死んだのか。あまだ続くな。ここはどこだろう。セーブしよう。あーここでやめよっかなちょっとここのちょっと選択肢はでかかったような気がする。真っ先に行こうとしてもあれだったのかな、こけてたのかな、どっちか分かんないけど。でお篠様的ななんかとりあえず白い着物を着てた人になんかプシューとなんか嗅がされたんだかなんかで、倒れちゃいました。でここはどこだろうからなんですが、ここからは次回しましょうか。ちょっともう0時半なので、ここでちょっと今日はやめたいかなと思います。何分くらいやりましたっけ。1時間ちょいだと思うんですが、まあ2時間ちょっと今回いけなかったですけど、ねちょっとそんな感じで今日はやめようかなと思います。うん。ちょっとあえてちょっとこう僕は死んだのだろうか、身動きができない。あーどうなりますかねこれで、夏見視点でやっておりますが、まあここでどうなるかということで次回へ続くにしましょうか。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。あーなるべく早くねこの続きやりたいと思っております。はい。なるべく早くできたら、うんとか言いながらちょっと遅れちゃいましたけどね。まあそんな感じで、ちょっと行きたいと思いますので、録音録画ファイルはアップしたいと思います。もしよかったら落として聞いてみておくんなました。まあバリバリ音がどうしても入っちゃうのでちょっとお聞き苦しいとかありますが、お願いします。はい。というわけで、今日はちょっとこの辺で終わりにしましょうか。まずエンコード切りましょうかね。はい。というわけで、じゃあまず、録画の方を切りたいと思います。お疲れさんでした。ほいじゃ。はい。で、とですね、ネトラジの方もこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。